皆さんおはようございます、こんばんは。このポッドキャストは毎週水曜日、ゴルフにまつわるすべてのことについて、夜7時からですね、配信をしているポッドキャストとなっております。ということで皆さん、水曜日をですね、楽しみにしていただいた方は申し訳ないです。水曜日に設定したつもりがですね、全然違う日に設定をしていまして、昨日アップをすることができませんでした。本当にすいません。なんか僕設定してからちょっとこう次の日とかに大丈夫かなって見るんですけど、流されてなくてですねマジかと思って、ちょっとこの前撮り、この今の喋ってる部分を再度入れてですね、アップ、再アップということで、本当に、すみませんでした。こういうこともね、あるかと思うんですが、優しく見守っていただけたら、嬉しいなと思います。今回はですね、お便りをまたいただきましたので、それについて、お伝えしたいなっていうことと、あと一つはですね、先日ちょっとこの目とね、ゴルフの関係性についてちょっとこう勉強会に行ってきましたので、それについてちょっと今日は話したいかなと思っております。はい、ではですね、いつもね、送っていただいているまえさんですね、いつもありがとうございます。このお便りはですね、前回ドクターオレンジさんが雨の日のまつわるですね、大切なことについてシェアをしていただいたんですけども、まあそれについてと、あとグリップのことについてですね、皆さんちゃんと洗ってますか、ちゃんと買い替えてますかっていう話をさせてもらったんですけども、それについてのお便りをいただきました。なおとコーチ、おはようございます、こんばんは。前回、前々回の雨の日ゴルフのエピソード、とても面白かったです。ドクターオレンジさんを見習って、私も少しくらいなら、雨なら逃げないでチャレンジしようと思いました。マスターズも3日目が大雨でタイムリーな話題でしたね。雨の後、クラブをそのままにしておくとバチが当たりそうなので、必ず全部出して乾かすのはやっていたんですが、グリップを洗うことは今までやったことがありませんでした。早速やってみたら、まあびっくり。アイアンは全部同じ色なので、ビフォーアフターでこんなにも違うのかと思うくらい違いが分かり、ベタベタ感も戻りました。パターのグリップは黒だったんですが、スポンジも水も真っ黒になりました。もうすぐ100回ですね、毎週水曜日が楽しみですと、いただきました。本当にこの雨の日のエピソードですね、コースレッスンのところでもですね、結構反響がありまして、まあ、雨の日の考え方がちょっと変わりましたとか、あとはそうですね、雨のせいにしてたけども、結局は自分の技術が、まあ大切なんだなってことに気づかされましたとか、なんかそういった、なんか皆さんに考えてもらえるエピソードだったので、すごく嬉しいなと思っていました。そしてこのね、ドクターオレンジさんを見習ってですね、私も少しぐらいの雨なら逃げないでチャレンジしようと思いましたっていう、このマインドがですね、僕的にはかなりいいなと思ってます。そしてそうですね、マスターズね、3日目大雨でしたね。これ結構なんていうんですかね、まあプレイヤーも苦しめられてたのもそうなんですけども、解説の方が言ってましたね、いつもこう晴れてたら、まあ、セカンド、まあ、パー5で、セカンドをですね、まあ、果敢にこう狙っていく選手、そして飛ばし屋の選手がいるにもかかわらずですね、もう素直にレイアップをして、そのレイアップをして、選手がですね、飛びすぎたっていうアクションを起こしてるのに、実際は全然飛んでなかったっていう、なんていうんですかね、その選手の感覚と、実際のこの雨、そして、まあ、カッパを着ていて、スイングの、こう、妨げられているというか、スムーズに行えない感覚、そして、芝がですね、 まあ、生き生きとしてるところに対してほとんどランが出ないですよね。もうそのままボールが埋まってしまうようなコンディションだったので、選手のこの飛んだという感覚と実際現実は飛んでいないっていう感覚のギャップをですね、トップ選手でもさえもそういったアクションが起こリアクションが起こってたので、まあ、僕的にはすごく、まあ、雨ってやっぱり難しいんだなっていうことを改めて思いました。でちょっとね、一つ面白かったのが、まあ、いつもねやっぱりこう PGA 選手のトップの選手ってもう300ヤードなんて当たり前というか、まあ、晴れていたらもうなんかね340とかわけのわからん数字をですねドライバーでこう出してたりするんですけど、その選手でさえも、もうランが出ないので230とかね240ヤードとかにこうドライバーの飛距離が落ちていたっていうことは結構衝撃なんじゃないかなと思います。やっぱりこう本当に、それはですね経験をしないといけないですし、まあ、そのトップの選手でさえもスコアを伸ばせない、そして飛距離を伸ばせない、いつものパフォーマンスが出ないと、あんだけ毎日毎日行っているプロなのにそういうふうに出せないということはですね、まあ僕たちそのたまにしかゴルフができない人にとってはですね、パフォーマンスが出るわけがないというふうに僕思ってほしいなと思ってます。なんかうまくいかないんだよなとかっていうその、まあ、気持ちになったりもすることもね僕の中でもあるんですけど、まあ、当たり前ですよね。はい、当たり前だと思った方がいいです。うまくいかないことが当たり前だと思えればですね、本当に強い、ゴルファーに、僕はなるんではないかなと思ってるんで、本当にぜひですね、雨の日でも、まあ、これからね気温は高くなっていきますので、まあ、雨降って寒くなるということはね、まあ、ほぼないと思うので、ぜひ果敢にチャレンジをしていただけたらなと思います。そしてですね、この雨の後ね、クラブをそのままにしておくとバチが当たりそうなのだってやっぱすごいいいっすよね。もう僕はね、ほんと現役の頃はもう本当に今はまあやらないんですけど、昔はまあ験担ぎじゃないですけど、まあお風呂に結構一緒に入って洗ったりとかですね、まあ、雨の日は必ず乾かして並べてっていう時代がありました。今はまあほぼしないというかもうしなくなっちゃったんですけど、ぜひ皆さんは、そのマインドをですね、ぜひ、忘れないようにしていただきたいなっていう、と思っております。で、あと、やっぱこう、グリップをね、洗うことを今までやったことがないというのは結構衝撃かもしれないです。これも前回話したんですけど、グリップ洗ってますかって言ったら、まあ、洗ってないっていう方が、まあ、ほぼほぼですね。なんかこうツルツルになったらもうクラブのね、まあ工房に行ったりとかショップに行ってですね、新しいのに買い替えてもらってる方はいると思うんですけど、まあコストもかかりますし、まあその手間もかかりますよね。まあ特に東京にお住まいの方とかだったら、まあゴルフクラブを持って電車乗るのも大変ですし、行きつけのショップに行くにしてもですね、まあ車がなかったり行けなかったりとかってかすると思うんですよ。まあ、自分で買える方は買えるではいいんですけど、まあそんな方はまあそうそういないと思うので、って考えるとですね、やっぱ洗うことが一番のメリットというか、いいんじゃないか、長くですね、そのグリップを使えるっていうところにつながってくるので、洗ってください、皆さん。洗った方が絶対いいです。で、スポンジもね、水も真っ黒になりましたってことだったんですけど、まあ、それが、皆さんの、努力の証の、真っ黒さであるので、あ、こんなに私は頑張ってきたんだなと、思いながらですね、真っ黒な水をね、眺めるとね、気持ちいいですよ。本当気持ちいいと思います。なんかこう、汚れてなかったら、あんまやってないんだなっていうことになると思います。おそらく、まあ、ロングアイアンとか入れてる方いると思うんですけど、ほぼほぼ多分ロングアイアン持ったりとかしないと思うんですよ。多分練習する7番とか、ピッチングとか、S を使ったりすると思うんですけど、汚れ具合がね、もうほぼ違うと思うんですよ。 そしてパターって絶対毎回初心者であろうが上級者であろうが絶対使うじゃないですか。って考えるとパターが多分一番汚れるんですよね。だからやっぱりこうクラブ洗いながら、あ、汚れてないクラブって使ってないんだなっていうことなんですよね。使ってないってことはうまく使いこなせないんだなって思えるというか、あ、やっぱり練習しないダメなんだなっていう気持ちにもなったりもしますし、もっと汚れてほしいなっていう風になってきます。それが練習量であり、まあ、そのクラブに対しての、まあ、愛着だったりとか、そういうのがこうどんどん出てくると思うので、今後もですね、いろんな、グリップ、試す前にですね、一回洗ってみて、そして洗って乾かしてですね、買い替えのタイミングなんですけど、まあ、まず、まあ、グリップが、まあ、へっこんでいたりとかしたらもうアウトですね。それはもうスパッと変えてもらっていいと思うんですけど、洗って乾かしてそれでもツルツルだっていうのはもう買い時ですね。無理やりそれを使うっていうのはあんまり良くないので、ここに書かれてますけども、まあこのベタベタ感戻れましたってことで、このベタベタ感は多分、皮脂の汚れのベタベタじゃなくて、グリップ本来のベタベタだと思うんで、そのまあベタベタのグリップ力があるから本来の、こう、仕事を果たすということになってくると思うんで、まあそれが感じれないものはですね、もうすぐ、ポイと、していきましょう。おすすめのグリップはナンバーワングリップです。はい結構ね、自分自身も気に入ってて、あとね、思ったんですけど、カラーリング大事っすね。グリップのね、カラーはシャフトの色とかヘッドの色にやっぱこう統一感を持たせることって結構大事だなと思いました。マスターズを見てると結構こうカラフルなグリップの人がいたりとか、まあ本当に順当な黒でやってる人もいれば、まあ綺麗なね、こう赤だったりとか水色だったりとかっていうか、方もいたんですけど、やっぱりかっこいいのって、まあファッションと同じだと思うんですけど、まあその統一感というか、まあ一つ色を足してですね、まあ自分の、まあ、スタイルになっていくと思うんですけど、なんかこうあまりにもちぐはぐだとなんかあんまりかっこよくないなっていうのを最近思ってきてですね、僕のクラブがちょうど、シャフトがちょうどですね、別に狙ったわけじゃなくてフィッティングしたやつがシャフトが黒だったんですよね。でヘッドも黒っていうことでグリップも黒にしたんですよ。そうするとなんかもう一本の統一感のあるクラブヘッド、まあクラブとそのグリップの感覚があったんで、すごくなんかこう握っててもシックな感じでいいなと思ったんですけど、アイアンに関してはなんかね、シャフトがまあこうシルバーというかまあ銀色じゃないですかって考えると、まあ色結構考えないといけないなって、まあ黒でもいいんだけどなんか水色もいいなとか、なんかそのあたりはまあセンスになってくると思うんですけど、ぜひですね、なんかこうグリップ買い替えるときはなんか、もう何でもいいやっていうよりは、やっぱこれにしてみようかなみたいな気持ちでもいいんじゃないでしょうかね。やっぱこう、まあある方はオレンジが大好きなので、オレンジでこう統一されてるっていう、それも一つのスタイルだしファッションじゃないですか。グリップもですね、皆さんぜひ、どのグリップがいいかなとか、あとカラーリングとか、そういうのも、凝ってみてもいいんじゃないでしょうか。と、ちょっとふと思ったので、シェアさせていただきたいと思います。はい、ということですね、お便りの方本当にいつもありがとうございます。こういったこう会話のラリーというか、コミュニケーションが取れるので非常に僕自身も嬉しく思っております。引き続きですね、まだお便り送ったことがない方ぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ということでですね、ゴルフと目の関係についてですね、先日、セミナーに行ってきました。で、まあその行く前はですね、目とそのまあゴルフ、まあ例えばそのよく言われるのがグリーンがよく読めないとか、 傾斜が分かりませんとか、まっすぐ構えてるつもりなのにまっすぐが分かりませんっていうことは、まあ、どのゴルファーでも、ありえることだと思うんですよね。僕自身もまっすぐ立ってるようで右を向いていってそっちの方に打ってしまったとか、右を向いてスイング軌道が変わってしまってボールが曲がってしまったとか、結構ねラウンドレッスンでも皆さんの悩みだと思うんですよ。で、それを解決する時にですね、まあ例えばクラブを置いてみたりとか、キャディーさんが後ろから立ってですね見たりとか、まあそのまあスポットと呼ばれるこう何か目印を見つけてですね、そこにフェースを合わせて立つっていうことでですね、まあコントロールすると思うんですよ。ただそれをやってもなかなかうまくいかないというところで、目なんじゃないかっていうところの視点になってくるんですよね。で、その目のセミナーの、先生はですね、まあ、大学の先生みたいでですね、その目の専門というか、まあ、目の勉強をされてて、そして、まあ、ゴルフ以外のスポーツ、そしてあとはその発達障害に悩むお子さんだったりとか弱視の方がいたりとかですね、まあ、そういう方のこうサポートをですねされている先生がいまして、まあ、その先生とゴルフコーチがタッグを組んでですね、まあ、新たなそのゴルフと目の関係性の、まあ、なんかそういう団体を作ったというか、まあ、まだやり始めて間もないところだと思うんですけども、やり始めたみたいなので、そこに、勉強会に行ってきました。で、まあ、結論から言うと、結構衝撃でした。はい。まだですね、これについては、まだまだ、本当に勉強をどんどんしていかないと、これだっていうものに対して、まあ、オープンになかなかできないことなんですけども、まず、まあ、何でもそうですよね。こう、アライメント。例えば、まあ、車乗ってる方だったらわかると思うんですけど、車ってアライメントが必要なんですよね。例えばそれって何かっていうと、タイヤを交換した時っていうのは、バランスが大事なんですよ。で、その左右のバランスを測って、ハンドルとタイヤの関係性のアライメントを整えて初めて、ハンドルを握った時に、例えば自分が右にちょっとハンドルを切った時に、車がちゃんと右に反応すると。なんですけど、そのアライメントがうまくいってないやつだと、例えばハンドル握った時にハンドルはまっすぐなのに車まっすぐ進まないとかっていう車がですね、昔結構あったんですよ。僕それね、ニュージーランド行った時に、なんですかね、まあ1988年製のクラブをですね、クラブじゃない、車をですね、約僕10万ぐらいで買った記憶があるんですよね。10万円の日産の車だったんですけど、まあもうボロボロですよ。まあもう30万キロ以上行ってたかな。で、めちゃくちゃ古い車だったんですけど、まああっちは、まあ日本と違ってですね、もうそういった中古車をどんどんこう良くして、まだまだ全然乗れるよっていう風にこうやっていくスタイル、アメリカとかもそうだ、どうですね、日本ぐらいじゃないですかね、もうどんどん新車に買い替えるっていうスタイルなんですけども、まああっちでその10万円で買いまして、でもう常にカラカラカラカラって鳴ってるんですよ。カラカラカラって鳴ってるんだけど、ちゃんと走るし、まあちゃんとメンテナンスもしてもらうって感じだったんですけど、まあそれを郵便局で待ち合わせてですね、10万円払って、その場で車をもらって、鍵を持って帰るっていうスタイルが普通なんですよ、ニュージーランドって。で、まあ、まあ10万円だし、もう車ね、やっぱりないとゴルフできないので、まあ過去買いに行ってですね、やったんですけど、まっすぐこう、ハンドルやったらですね、右に曲がっていくんですよね。で、このハンドルと自分の行きたい方向が合致しないんですよ。で、それってアライメントが合ってなかったんですよね。で、それを知らないで僕は、まあ2、3ヶ月走ってたんですけど、もう日に日にですね、カラカラカラって鳴り始めてですね、なんかもう、ボンネットがすぐ熱くなるみたいな。 で、その時って僕はもう車の知識何にもなかったし、まあガソリン入れる時は走るんだと僕思ってたんですけど、なんとですね、オイルが全く入ってなかったんですよ。まあオイルって、まあ人間で言うと血液みたいなもんですよ。血液が流れてない状態でこうエンジンに負担をかけてて、もうオイルが入る、もうカラッカラの状態でオイル交換もされてなかった状態だったんですよね。で、その時にもう整備しないといけないというふうに言って、整備に行って、もう全てのパーツを変えてもらってですね、オイル入れてこう復活したんですけど、その時にアライメントが合ってないっていうことになって、アライメント合わせてもらったんですけど、もうその時にですね、もう快適というか、もう自分のやりたいアクションに対してレスポンスがそのまま反映されてたんですよ。で、まあそのなんでその話をしたかっていうと、目のアライメントが合っていないのに、まっすぐを向けないっていうのは当たり前だよなってことに気づきました。今回の大きかったのは、例えば A さんがこれをまっすぐ見てくださいって言った時の実験があったんですけど、そのまっすぐがその人にとってずれてたんですよね。で、よく右目が利き目とか左目が利き目とかってあると思うんですけど、本来であればどっちが利き目ってあるんですけど、両方右目も左目も均等に見ないといけないんですよ。だけど知らず知らずのうちに右目で人間がその人が右目をよく使ってですね、物を見たりとかしてると、だんだんこう顔が傾いてきたりとか、左目が見えづらくなってきたりとか、例えば左目の視野が狭くなってきたりとかするんですよ。で、そのテストがありまして、それをまあその時に僕含め3人いたんですけど、幸いにもですね、僕はまっすぐ見れてたんですよ。幸いにも。まあ細かくやっていくともちろんずれてると思うんですけども、その一番オーソドックスなテストでですね、やったらバッチリ、左目と右目がですね、こうしっかり使えてたっていうことが分かりました。安心したんですけど、一緒に行った、まあ、コーチともう2人いたんですけど、ずれてたんですよね。で、多くは右目をめちゃくちゃ使っているっていうことが分かったんですよ。で、そうすると、右目をよく見、こう、右目をですね、使っていくと、左目を使わなくなってくるんで、左の視界が狭くなっていくんですよ。で、これゴルフで言うと、バックスイングが、右目を使うってことは、右のサイドの視野が広いんですよね。ってことは、バックスイング、ダウンスイングにおいては、視野が広いので、パフォーマンスが上がりやすいと。なんですけど、左サイドが、左目をほとんど使ってない状態になるんで、視野が狭くなってしまって、うまくフォローが足りなかったりとか、うまく体を回せなかったりとか、ボールが追えなかったりとか、ってするんですよね。で、それが分かってですね、あ、そうか。やっぱり均等に見れないっていうことは、左右の差が大きくなっていって、左サイドがうまく取れなくて、まあよくね、ボールが見えませんっていう方いると思うんですよね。打ったらどこに行ったか分かりませんとか、コーチのボールがどこに行ったか分かりませんっていう方は、おそらく視野がめちゃくちゃ狭くなっている人だと思います。あとは、ボールに対して、例えば、芯に当ててくださいって言っても芯に当てれないっていうのは、もちろん初心者の人だったら当たり前なんですけど、何年も何年もやってるのに芯に当たりづらかったりとかする方っていうのは、おそらく空間認識能力が、低いという方です。その空間認識能力ってを一つのまあ一つの何て言うんですかね、空間認識力高い人っていうのは、両目で均等に見れてて、かつ視野が広い人のことを言うんですよね。で、それが狭いということは、空間認識能力が、低くなってしまって、物との距離感がうまく取れなかったりとか、することによって、そこに当てたい度に当てれなくなってしまうっていうことが起こりてきます。って考えると、皆さんやっぱりアライメントを正しくしたいって思いませんか？やっぱり。ね、皆さん多分日常で生きてて、目っていうのは、まあ、 目の認識っていうのがほぼ 80% って言われてます。あとは聴覚とか味覚とかいろいろあると思うんですけど、おそらくその大部分は8割ぐらいは目で見た情報で人って判断をしてるっていうふうに言われてるんですよね。って考えると、目とゴルフの関係性も大事だし、目と生活も大事だし、目と人生においても大事だと思うんですよね。って考えると、目のアライメントを正しましょうっていう考え方になってきて、アライメントを正した上でゴルフの練習をしていくとさらにパフォーマンスが上がるって考えると、皆さん興味湧けませんか？何人かにはですね、僕、ちょっと実験でやらさせていただいたんですけど、右目を多く使う方がいたりとか、左目の視界が狭いっていう方が結構分かってきたんですよね。で、その方にいろいろこうドリルをお伝えしてやったらですね、パターの時に目線が起き上がらなくなったと。要は視野が狭くなったんで、ボールを無理に追わなくても、ボールがその視野の中に入ってるんで不安がなくなったっていうふうに言われたんですよ。で、それも一瞬の出来事ですし、それを直すっていうことに関してはそんなに時間がかからないんだなってことに改めて気づきました。で、考えると、皆さんもぜひやった方がいいんじゃないかなと思ってます。そしてこれについては、もっともっとちょっと僕自身も勉強してですね、お伝えできることからお伝えしていこうと思っております。そのキャンプの、キャンプのね、夜の話であったりとか、そういった場でですね、じっくり話せる時に、ご飯食べながら、そういうシェアを今後もしていこうかなと思っておりますので、ぜひですね、いろいろ聞いていただけたらなと思っております。皆さんも目のアライメントについて、考えていくと、すごくいいんではないかなと、思いますので、そのあたりもですね、一緒にレベルアップしていきましょう。ちなみにですね、1.2 以上見えないと、人のパフォーマンス、スポーツのパフォーマンスは落ちるという結果が出ているみたいです。もし 1.2 以上、矯正をしていない人がいればですね、ぜひ一度、メガネ屋さんに行ってですね、変えてみてもいいんじゃないかなと思っております。そういったことも、ヒントになればいいかなと思います。ということでですね、今回も、たくさん、ちょっと話してしまいましたが、最後までね、聞いていただいて本当にありがとうございます。本当にアップ日を間違えてしまいまして、本当に申し訳ありません。ということで、また次回の、ラジオも、聞きに来てください。そして、もうちょっとで100回目、ある方と対談をしていこうと思いますので、そしてですね、ラサさんとの、最近連絡が来まして、ラサさんも、再スタートされたということでですね、また、話していただけるみたいなので、そのトークもですね、今後撮っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、皆さん良い一日をお過ごしください。ではでは。